小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャストでは主にゲストの方へのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。
小鳩の愛、ここからはゲストの登場です。ソプラノ歌手の塩野谷信子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
塩野谷さんは昭和18年東京都生まれ、先天性緑内障のために8歳の頃に完全に失明されます。42歳から声楽の勉強を始めて、現在はソプラノ歌手として活躍される塩野谷さん、大学卒業後コンピューターのプログラム開発会社に就職してプログラマーとしてお勤めになりました。就職されたのが1971年ですから昭和46年。この当時コンピューター、数学の勉強されたっていうのはね、伺いましたけども、数学の勉強していざ就職になったっていう段階でどんな職業があるのかなみたいなとこからお考えになったわけでしょ。
はい、そうですね。その頃数学科を卒業した人の就職っていうのは、大学院に行って学者になるか学校の先生になるか、
はい、
プログラマーになるかって、大体その3つのパターンに分けられるので、とりあえずいろいろ口を聞いてくださった方もいたので、今日本ユニシスって当時日本ユニバックって言ったんですけど、そこに試しに入って、
試しに
入れてあげようということで、はい、入れていただきました。
ということはその入られた会社の方も、例えば視覚障害の方を就職させるっていうのはなかなか今までなかったってことなんですかね。
そうですね、試しにということだったんだと思いますけど、
ですからそういうふうな気持ちに企業の人がなったっていうことは、やっぱり塩野谷さんのなんかエネルギーというかやる気というか、そういうものを感じ取ったんでしょうね、きっとね。
ちょっとね、すごい昔なんであんまりよく覚えてないんですけど1971年のことですから
ね。当時のコンピューターっていうのはやっぱり今とは全然違ったわけでしょ。
そうですね、マシンルームに1台あって、
はい、
でそこにこう空調があって熱が上がりすぎないようにっていう、そういう大きな装置でした。もちろん展示も音声も何も出ませんでした。
そうですよね、
はい、
じゃあまずその就職して、仕事の手助けとなるその展示とかそういうのも一切ないわけで、
はい、
今みたいに音声が出る機会もないし、まずどんな仕事をその塩野谷さんとしては取り掛かったんでしょう。
とにかく展示も音声も出ないと何もできないので、
はい、
なんとかお金もないので、
うん、
このままのハードでなんとか展示を出せないかっていうんで、ちょっとヒントがアメリカの方でそんなことやってるっていう話をちょこっと聞いたんですけど、マシンのも全く違うし、
はい、
プログラム言語も全く違うので、
ええ、
でも概念的にはなんかそれを目指してやったんですけど、1枚のデニムの生地100円かなんかで買った、それだけのお金で、あとは既存のものだけを使って、ようやく1ヶ月か2ヶ月かかって展示変換用のソフトを作りました。
それは分かりやすく言うとどういうシステムなんでしょうね。はい、
その頃ラインプリンターといって、
はい、
コンピューターから出てきたデータを打ち出すんですけども、文字を埋め込んだドラムというのと、
はい、
それからインクのついたリボン、そして印刷用紙、紙、
はい、
そしてハンマーというものからできてるんですけど、
えー、
その紙とハンマーの間に1枚デニムを挟むことによって浮き上がるというのを使ってやったんですけど、ただ浮き上がって墨字が出てきたんではとても読みにくい、A とか B とかコンマとかで、その形は非常にちっちゃくて、いくら浮き上がったとしても読めないので、それをなんか点字に変換するプログラムを作ったんですけど、例えばこの X という文字が墨字が出てきたら、
はい、
点字の 1346という組み合わせがになるようなものを使って、その4つの点を一番最大6つの点ですけど、それを全部ピリオドで最初やったんですけど、はい、そうすると間延びしちゃってとても点字とは思えない大きさになってしまうので、いろいろ試行錯誤した結果、14の点がピリオド、25の点がコンマ、36の点がアポストフィにすれば縮まってちょうど点字に近い大きさになるかなということでやりました。
その辺ももう塩内さん独特の工夫というかアイディアですよね。
まあそうですね、いろんな人に読んでこれ読めるとか言ってやってもらって、うん、
あ、はい、そのデニムをその挟むっていうね、
はい、
そのデニムっていうのはあの普通の なんていうかな、ジーパンの生地みたいなやつ、そう
です、
ね、
そう、はい、
あれですよね。
そうです、あの厚すぎても生地が厚すぎても今度はあの、うん、破けちゃうんですよね、紙が。
あーはーはーは
ー、薄すぎるとないのに等しいので何も出てこない、うん、いろいろ実験した結果このデニムがちょうどいいということで、それを紙とそれからハンマーの間に吊るすということで解決したんです。
じゃあ吊るしとくだけでその凹凸が出てくるような仕組みになってるわけですね。
はい、
へえ。じゃあそれをこれでできるぞっていうふうに開発成功をするまでってどのぐらいかかったんですか？
なんか 1,2 ヶ月だと思いました。
そんなに短かったんですか？
はい、
はあ、それはだけど、
まあ、実験はいろんな人が手伝ってくれましたので、はい、
うん、はあ、じゃあまず就職してから取り掛かったのはそのデニムを挟み込んで、しかも点字をうまく打ち出せるようにするっていうシステムを立ち上げたと、
はい、その頃ブレイルトランスレーターって変な名前をつけて、うん、そのソフトに
ブレイル
点字ですね、
ブレイル
トランスレーター、
トランスレーター、あーはーはーはー、点字点訳機みたいなことですよね。
そうですね、はい、
これはだけどこういうのを開発したって日本で初めてなわけでしょ。
そうですね、はい、だからこの打ち出したものもうちにしかありません。あとは筑波大の附属盲学校の資料室に置かせてもらってるだけです。
今ね、あの私の目の前にもその打ち出された紙がありますけども、それはあのやっぱり今でもこう点字だ点字だってこう感じることできますけど、これも相当な紙いっぱいプリントアウトされてます、
はい、
これあの具体的にはどんなことが書いてある、
これはあのプログラムです。
プログラムね、
はいはい、
じゃ あ, あの別に我々が見ても読めない、もう記号みたいなもん
ですか。まあそうですね、フォートランっていう言語ですね。
はあはあはあはあ、なるほど。それからあとパンチカードあるじゃないですか、これね、
はいはい、
このパンチカードは どのように使われたんですか？
パンチカード、その頃はあの皆さんプログラム書くのに手書きの人もいればいろいろいるんですけど、
はい、
私は、
うん、
英文タイプでしか書くしかなかったので、英文タイプでああのフォートランの言語を書いて、それをパンチカードを打ってくれるキーパンチャーに渡して、
ええ、
でそれをキーパンチャーがカードに打ち込むですね、穴になるんですね。
穴になってますね、うん、
でそれをコンピューターに入れると、うんうん、コンピューターがその穴の通りの光が向こう側に出るわけで、その組み合わせによってどういうことが書いてあるかをコンピューターが読み取って、
うん、
それで仕事を始めるということシステムになってます。
じゃあこれも大変大事なプロセスの一つですよね、仕事に取り掛かる意味ではね、はい、であの当時の仕事をする上での環境とか、あるいは請願者と一緒に仕事するわけですけれども、まあ、いろんな工夫した点というのはあったでしょうね。
そうですね、あのなかなかみんなで連携してやる仕事っていうのは大変なんですよね、
はい、
あのなぜかというと他の人がプリントアウトしたものっていうのは私に読めないので、いちいちブレイルトランスレーターにかけてくださいっていうわけにもいかないし、う
ん、
そうするとなるべく自分だけでできる仕事が一番いいわけですよ、
うん、
だけどなかなかその自分だけでできる仕事っていうのは少ないので、
はい、
ちょっと苦労しましたね。
やっぱりどうしても人の手とかいろんなことを経ないとなかなか仕事にならないみたいなところもあったんですか？
そうですね、
うん、
だから私はなるべく一人でできる仕事をくださいということでやらせてもらいました、
はあはあ、うん、そういう意味では会社の方も相当
そうですね協力してくださった
ね。えありがたいことですよね。
はい、そうですね、
うん、であの塩内さんのように現在ではたくさん その視覚障害者の方が実は大学受験を当たり前にするようになったし、卒業後は、まあ、理系文系ともにいろんな分野で視覚障害者の方も活躍されてます、まあ、これから進路を考える人たち、筑波大附属視覚支援学校の子どもたちもそうでしょうし、他の盲学校の人たちもそうでしょうけど、これから進路を決めるっていう人たちに何かこうアドバイスがあったらお願いしたいですね。
もう随分もう時間経ってますから、はい、今の人たちの事情もよくわからないし、
うん、
まあ、とにかくもうこれだけ覚醒の感がありますよね。いろんなあの機械にしても、
うん、
それから社会のシステムにしても、
はい、
だからちょっと私の事例をここで申し上げてもほとんど役に立たないので、
うん、
皆さんとにかく夢を捨てないでって、うん、あのなんか陳腐な言い方ですけども、今これだけいろんな恵まれた環境にあるので、
はい、
まあ、失敗してもね、うん、仕方ないぐらいに思って、
うん、
最初から諦めることはなるべくしてほしくないなと思ってます。
そうですね、はい、やっぱり夢を諦めるなと、
はい、
最後まで夢を追い続けなさいよと、
うん、
やっぱりそれ周年さんもそれがあったから数学勉強したし、こういうのちょっとやってみたいなっていうところから始まっていろんな経験できたわけですもんね。
まあそうですね、
うん、やっぱりそういう気持ちが大事ですよね。
そう、
諦めない、
諦めないっていうのはまたね、いろいろねことと場合にもよるので、
うん、
一概には言えないんですけど、そういう環境があるなら利用したらいいなと思ってます、
うん、はい、そうですね。今日はゲストにソプラノ歌手の塩野谷信子さんにお話をお伺いしました。来週はですね、いよいよその塩野谷さんの歌の人生について迫ろうかと思っております。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩@jorf.co.jp 小鳩は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。